今日は使徒の働き第2章1節から13節です。このところでは聖霊が語らせられることが記されてあります。1節には五旬節の日とあるんですけれども、ペンテコステ50日目のことであったわけです。この日は収穫祭ということで、全世界から大勢の人たちが集まる、そういう中にあって、2節を見ると、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、というような、もう普通では起こりえないことがこのところに出ているわけです。それはまさにご聖霊が彼らに望まれた、それは一章の八節で約束されていたことが起こったということであるわけです。なぜこのようなことが起こったのか、それは一章の十四節で、いつも心を一つにして祈っていたというこの弟子たちの姿であるわけです。彼らはかつては自分が偉い、そう言って、この自らを誇り、高ぶり、そしてまたついにはイエス様から離れていくというような、もう肉の姿が明らかであったわけですけれども、しかし彼らがもう一度この父の約束を待ち望み、心を注ぎ、そしてまた共に集まり祈り、そういう中に彼らはおそらく自分たちが神の御前に罪人であるということが明らかにされ、一人一人が心砕かれて一つになっていった時に、このことが起こっていったということであるわけです。今日私たちは聖霊の働き、リバイバルを求めますけれども、その大いなる要因は何かっていうと、教会が一つになって祈るということではないかと思います。私たちの心がバラバラである時に、果たして聖霊が豊かに働かれるのかどうか、私たちはこの聖霊に満たされるということを求める時に、私たちはまず祈らなければならないということを教えられます。そしてこの心が一つとなって祈る時に、この激しい風が吹いてきたようなという言葉が出てくるんですけれども、この風という言葉は実は息とも訳されるわけです。天地創造の時に人間が土をによって、このこねられて、作られた。しかしそこに神様はこの息を吹き入れられたとあるわけです。そして人間は生きるものとなった。またエゼキエル書の37章、枯れ骨の谷のところで神様がエゼキエルに予言せよと言われて、そしてエゼキエル書37章の5節を見ると、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返るという驚くべき現象が起こっているわけです。だからこの息というのは、ただ単なる、まあ、私たちの息ではないわけです。イエス様ご自身も弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けよと言われる言葉があったわけです。だから私たちは実は聖霊が私たちにの心の中に働かなければ、私たちは真の弟子となることはできないということであるわけです。私たちにいくら肉の力、元気があって一生懸命やっても、それは長く続きすることはありません。また御心を行うということもできないわけです。3節には、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとあるわけですけれども、まあ、炎のような舌と出てくるわけですが、この舌がなければ私たちははっきり語るということはできないであろうと思います。この後にこの神様の言葉を語るということが出てくるわけなんですけれども、この炎のような舌、また炎というのは、これはもう焼き尽くす火であり、しかも言うなれば、まあ、熱情、熱意、そういうものを表しているのではないかと思います。私たちは 自分がやってることがもう難しくなったらもうやめようと思ってしまいます。力がなくなってしまうともう終わってしまう。しかしこの炎が与えられる、心が燃やされる、その力が与えられるならば私たちは語り続けていくことが可能になるのではないかと思います。そしてこの炎のような舌が分かれて、そして一人一人の上にとどまったとあるわけです。それはまさにこのご聖霊が一人一人に注がれる。すると4節を見ると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあるわけです。そして重要なのはこの御霊が語らせるままという言葉であるわけです。聖霊が働いて語らせられる。私たちも他の人に救いを語るということがあると思います。私ももちろんあります。でも重要なのが御霊が語らせるということであるわけです。私も福音を語る、ところがなかなか心が開かれて救われないということを体験することがあるわけです。自分の思いやもう自分の力で一生懸命語ってもその人の心が開かれなければ、そしてその人に聞く耳、そして受け入れる心がなければそれはできないということであるわけです。パウロがこのピリピの町に行った時に、一人の紫布を売る女性の証人がいましたけれども、彼女がこの神様によって開かれた時に、心開かれた時にパウロの言葉を受け入れることができたということが出ているわけです。ですから私たちがいくら自分の力で語っても神様が働かなければ実は救われないということであるわけです。そしてこのところでこの弟子たちが他国のいろんな言葉で話し始めたというのはまさに御霊が語らせるままにということであるわけです。そしてこのことは5節にこの天下のあらゆる国々から来て、いろんな国から来ていた。そして6節を見ると彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。8節には私たちがそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。7節にこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。弟子たちのほとんどはガリラヤ生まれの漁師であったわけです。そのような人たちがこのあらゆる国のところから来て自分の言葉で生まれた国の言葉で話すっていうのはこれは人にはできないことであったわけです。そしてこれらの人々は11節にユダヤ人もいれば回収者もいる。回収者っていうのは他国人でユダヤ教を信じたという人たちであるわけです。クレタ人とアラビア人もいる。もうまさにいろんな国々から来ている。しかしその人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはと。ですからもうあらゆる国の言語が話されていたんですけれども、みんな理解したということです。私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはっきり言ってるわけです。ですから全員 100% みんなそれが理解できたということであるわけです。まあ、ある方は天国では何語が喋られているんだろうかというですね、そういう話をしたときに、まあみんながそれぞれの国の言葉で理解することができる。だから天国に行って新しい言語を勉強する必要はないっていうふうに言った人もありました。まあおそらく私たちは、まあ、だんだん年取ってきてますので、他国の国の言葉を習うっていうのは難しいかもしれません。でも天国に行ったら心配はない。 それぞれ自分の言葉で聞くことができる、そういう可能性はあると思います。でもこれが地上で起こったということはもう驚くべき奇跡というしかないわけです。ガリラヤ生まれの漁師たちが他国語を習ったということは全くないわけですし、またこのことが話すことができるのはまさに聖霊に満たされ御霊が語らせるままに話し始めた、もうこれは御霊の働きというしかなかったということであるわけです。そして一般の人たちはこの十二節を見ると驚き当惑して、この一体これはどうしたことか、そしてあざける者は新しい葡萄酒に酔っているのだ、もうそれぐらいの理解しかできなかったということであるわけです。あの人を恐れて隠れていたこの弟子たちが出てきて語り出す、もうそれは信仰のない人たちにはこの酒に酔っている人しか思えない、まあ、お酒に酔っている人は割と大胆です。そして大声でしゃべる、そしてまた人を恐れない、そういうところがあるわけですけれども、まさに信仰のない人たちにはもうそのように映ったということであるわけです。私たちは今このイエス様の救いを語るということにおいてはどうだろうか、人を恐れているのではないだろうか、大胆に語ることができない、それは最もこの大切なことが聖霊に満たされて御霊が語らせるままに語るということではないかと思います。私たちもまた本当に聖霊に満たされて語ることができるように何よりも祈り求めていく、このことを私たちは実行していくものとさせていただきたいと思います。